ドリプラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言は、僕が生活をしていてですね、出会ったかっこいいっていう言葉をですね、7連発でお届けしたいと思います。
かっこいいと。
日常で、かっこいいっていう。例えばカフェで、まあ一つ目ね、カフェで、そのコーヒーを飲んでたら、その子犬がですね、その、なんていうの？その子犬を入れてる、
あのバッグみたいなやつ
ですか、バッグみたいなので、はい、子犬がちょっと泣き始めちゃったんですよ。そして店員さんに、すいません、ちょっと泣いちゃってって言ったんですよ、そしたら店員さんがね、うるさくてすいませんってお客さんがね、子犬を、が泣き始めちゃって言ったんですね、したら店員さんが、もっとうるさくしていいですよって言ったのね。
そういうお店ではないんですよね。
そういうお店じゃないですよ、
ワンちゃん OK とかじゃなくて
そうそうそう、
こうバッグそこに入ってるわけだからね、外にいないわけだから、
そうそうそう、もっとうるさくしていいですよって笑顔ですっと若いお兄さんが言ったんですよ、うわー素敵このスタッフと思って
伊勢さんその場にいての
そうそうそうそう、もっとうるさくしていいですよってさらって言ってね、
かっこいい、
かっこいいでしょ、あとは、その僕の友人がね、コンサルタントの福島正信さんと仕事のアポイントメントを取ってね、したら電車がちょっと事故になっちゃって、その5時の、あの4時の、
4時
の予定が、
4時の予定が
5時ぐらいになっちゃう。で、すいませんって、ちょっと1時間ぐらい遅れそうですって、5時ぐらいになっちゃいそうですってね、僕の友人が福島先生に、電話したそうなんですよ、福島先生を待たせることになってすいませんって言ったら、福島先生がね、大丈夫ですよ、待ち合わせ最初から5時になってますからって言ったらしいのね。で、僕の友人はね、あ、そうだったと思って、よかったと思ったらしいのね。あ、よかったと思って、でスケジュール見たらやっぱり4時だったらしいんですね。だから福島先生が相手に気を使わせないようにして、最初から5時ですよって、だから安心して、ゆっくり来てくださいって、あれは相手に気を使わせない言葉だったんだっていうのがね、後で分かったらしいんですね。
うわーすごい。
やばいです。
それがさらっと出るってところが。
さらっと出るところがね。
本当に、とかじゃないんですよ。こっちはずっと待ってるのに、なら、もともとそうしてくださいとかって、なんかそういう会話、日常起きる。
そうでしょう。
本当に。素敵。
素敵でしょ
う。
で、あとはね、これ僕の、幸せがずっと続く手帳をね、担当してくれてる、編集者の真野さんがね、人生で一番最初に担当した作家さんが小林正観先生なんだよね。物の見方の達人で、正観先生で、で、正観先生によく、もう、真野さんはまだ編集者になったばっかりでね、いろんなことになんかパニックになったり、いっぱいいっぱいになったり、深刻になったり、することが多くて、私深刻になっちゃうことが多いんですけど、どうしたらいいですかって、正観先生質問したそうなのね。正観先生がね、深刻になるんじゃなくて誠実になりなさいって言ったらしいのね。人に対してね、その深刻になる前に、もうその人に対して向き合ってる人に対して誠実でありなさいって、それがねすごく深く心に残ってるんですって、真野さんがね、教えてくれてね。
わー、真野さんが大事にしてる言葉なんですね、きっとね、なんか伝わってくる、人柄も含め、パニックったりするのは誰だも起きるけど、そこに向き合う気持ちは、誠実さは何よりも大事にされてるっていうのは、明るい人柄含め。
そうね。
へ、
だから今日ね、ちょっとコメント欄で皆さんたちも、日常生きてたり、なんか この一言にしびれたな、かっこよかったなっていうのをね、うん、あったら寄せていただきたいんですよね、うん、そして僕でみんなでねそのコメント欄見て、うん、みんなの心震わせた言葉をね、うん、僕も知りたいし、うん、みんなもコメント欄読むとね、うん、あのいろんな気づきがあるように、うん、なんか自分が感動した言葉、震えた言葉、うん、何気なく言われたことでかっこいいっていうことってあると思うんですね。例えば僕はメガネの調整って、うん、なんか意外とあれ難しくて、うん、いつも僕結構メガネ、はい、サングラスとかたくさん持ってるんで、うんうん、メガネたくさん持ってるんで、うん、メガネ、うん二十何本持ってるんですよ。
気分によって変える。
そうそう。常にカバンに入ってて、午前と午後でメガネ変えてるんですよ。
みんな気づいてるかな。そんなに。
そう、僕メガネ好きなんで、メガネっ子なんで常にカバンの中にもう一個メガネ入ってて、うん、もうちょっと気分で、うん、もう先発と、うん、抑えっていうのが。今日の先発はこれ
中継ぎ は
中継ぎはないんだけど先発と抑え2つだけなんだけど
やっぱね最初はこう勢いでいけるところと最後は丁寧に抑えるところと
だから出張行くときはメガネ3つ持っていくしメガネっ子なんですよ、
うんうんうん、
だからメガネしょっちゅう買うんだけど、はい、そのぴったり最初から合わせてくれる人って少ないんですよ、うんうん、あちょっときついなとか、
は
あ
は
あ、なんかぴったり最初から合わせてくれる人少なくて、うんうん、ですごく上手な人がいて、うん、これなんかメガネの調整って人によって鼻の形とか全部違うからこれどうやって先輩から教わるんですかって聞いたのね、うん、そのすごく上手な人に、
はい、
そしたらその人が正解のない仕事ですからねって言ったのね、うん、俺もグッときてグッときちゃって素敵と思ってい
つもね正解がないと思って
正解のない仕事ですからこういうなんか急にグッとくる、うんうん、日常の中で不意打ちに来ることって、うんうんうん、例えば吉川晃司さんのインタビューをね、うん、昔だけど読んでた時に、はい、かっこいいことしかしたくないって言ってたのねでなんかそこもキュッとくるそのみんなの中でも生きててキュンとくる言葉を、うん、そのねそれは身近な人からもね、はいあるかもしれないしね、
うんうんうん、うわ
そういうのちょっと教えて、ね、コメント欄で教えてほしいですね、
すごい今のこのカウントの中に入ってないんですか今、うん、正解がない仕事ですからねは4個目ではない4個目
あそれもう全部入ってます
入って7連発って言われたんであ
のカウントあともう一個ねもう一個はその、うんまあ、これ前言ったけど福島先生がね、うんはい、僕は人を信じうん、僕は人を信じることを仕事にしたかったんだって言われた時も、うんうん、もう血流が速くなりました
動機が
ぐるぐる血流もう感動して
全身の
血流が良くなっちゃう血の巡りが
急に加速してるビューンって
うわーと思ってね
すごい症状ですね
人を信じることを仕事にしたかったとかね
うわ
なんかね、うん、あとは僕広告の仕事をしてた時に、うんうん、あるキャラクターのセリフを全部考えて、うん、で締め切り前に提出できて喜んでくれたんだけど、うん、その後日電話かかってきてすいませんって、うんうん、キャラクターのセリフ全部考えてもらったんですが、うん、実はいろいろ事情があってキャラクターが全部変わることになっちゃって、うん、それでもう一回そのキャラクターにゼロからセリフつけ直してもらっていいでしょうかってでちょっと社内の事情でもう明日までになんとか仕上げなきゃいけなくてって言ってもう向こうはもう俺に怒られるんじゃないかとハラハラで電話かかってきたわけですよ、うんうん、もう全設定が全部変わっちゃって、うん、しかももう納期が明日までっていうことでね、うんうん、もう翡翠さんに叱られるっていうようなね多分思いで電話かけてきたと思うんだけど、うんうんうんはい、それに対してね僕のセリフ
僕のセリフ僕のセリフ
ですご安心ください何度でもやり直しますよって言ったんですよ
そんなこれはちょっとね登場人物に語ってほしいですね
ご安心ください。何度でもやり直しますよって言ったら、うん、その人怒られると思って俺に電話かかってきてるから、うん、俺の大ファンになってくれて、うんうん、広告でギャラの高い仕事はなんとか翡翠さんに仕事が行くように社内調整してくれるような俺のファンになってくれた。
それはすごい結果ですね。
ピンチの時っていうのは何を言うかで相手の伝説になるチャンスなんですよね。
うわ、すごい。これ自分で言われたからやり取りで覚えてるってことですか。
これは相手は響いた、はい、一生響くんじゃないかなと思いながら言ってました。これ響いちゃうだろうな、ね、相手に
言った俺みたいな。そうそうそう、言った俺設定。
あ、いや、安心してください、何度でもやり直しますよって、もう、 うわ、これこの人の中で一生俺の言葉残っちゃうだろうなと思って言ってました、
ね、もう登場いただきたい。いや本当にすごい。でもめちゃめちゃいい人じゃないですか。その誰よりもね、追い詰められてる人がごめんなさいと思いながらでも無理を聞いてもらうしかない時に、
そうそうそう、
あの叱られたり言われても仕方ないこといっぱいあるだけに、
そうそうそう、
優しく言ってもらうって、それはもう吸収されちゃう、ふんって本当に。さすが。
あとは斎藤ひとりさんのね、うん、これ8連発になるけど、うん、斎藤ひとりさんのね、うん、あの、綺麗な女性は不幸になれないって知ってたかい、うん、俺が助けに行くからだっていうのはね、
これは翡翠さんがいつも使ってはいない。
これ
はひとりさんならでは
ね、ひとりさんしか言えない。
なんだろう、
ひとりさんしか言えない。
綺麗な人を助けに来てくれるんだ。
これでね、8連発になりましたけどね。
わー、すごい。
7連発から8連発になって、
私も一つありますよ。
たっちゃんないですか。
あ、あります、あります。
聞きたい、聞きたい。
まあ、石井さんには何か言ったかも。福島先生です
よ。おお、福島先生率高いね。
福島先生の一言言われ
る。福島先生率高いわ。
本当に、あの、やっぱり福島先生を学ぶにあたってですね、うん、いろんなこう講座を連続のちょっとかやるときに、金額として、うん、福島先生もともとね、うん、あの、やっぱり連続って言ったら、うん、桁が違うわけですよ。うんうん、で、絶対無理と。いや、うん、ダメです、ないですね、絶対ダメですって周りのその準備してる方が言われるんだけど、いや無理無理無理と思ったら、うん、福島先生が電話がかかってきて、うん、ってなって言ってるうちに頑張りますみたいになった自分がいるんですけど、うん、それで、まあ、一桁多い講座みたいな、
うん、
まあ、100万とかぐらいの、うん、そんなを本当にドキドキしながら、うん、まあ、なんとかなるような気になって、うん、受けて当日、
うん、
あの初日の時にね、うん、福島先生に、うん、福島先生、もうこの講座はですね、私の中でも清水の舞台から飛び降りるような、そう、ね、もうそれがだから本当にあの着地、あ、足骨折とかそういうぐらいの覚悟で来ましたって言ったらね、うん、たっちゃん、僕も20代の時にそんなことがあったよ、清水の舞台から飛び降りるようなその気持ちで飛んだらね、空が飛べたんだよって言われた時に、墜落しないのか。つまり私の受け取ったのは、先が見えない時に覚悟を決めて飛んだ人間は空が飛べるって、
う
ん、
なるほどな、
もう一生ついてきますって思った瞬間のその言葉をさらっと言われて、うん、いつもこれ感動で言うんですよ、うん、さ、覚えてないっていう。
なるほど。
だから普通見えないものに対する勇気、
うん、
挑戦をする人に最大のエールの言葉だと思って、
うん、確かに、
決めた人は空が飛べるよっていう、そんな言葉もらったことない。
なるほど。
すごくないですか。
そうね、あの、あ、それね、それ9連発でしょ、じゃあ10連発にするために最後もう一個喋ると
なんか足したくなる。
10連発目はね、絵描き、あの斉藤悟さんってね、うん、あの庭 の,、はい、あの植木職人っていうか、うん、庭の手入れをする職人をされてたけど、趣味で絵を描かれていて、
もともとそうなんですか。
そうなんですよ、もともとでお庭の手入れをする職人さんだったんですね、うん、で趣味で絵を描いてて、うん、でなんで趣味でプロにはなれないと思ってたらしいんですよ、うん、なぜなら色弱
あ
で、その色が正確にちょっと見れないみたいで、うんうんうん、でそう思ってたのに、うん、それを、小林師匠のね、小林清官先生にお伝えした時に、うん、清官先生がね、あ、 だから悟さんの絵は色が個性的で素晴らしいんですねって言ってくれたらしいんですよ。
へー。
で、あ、自分は色弱だから絵描きにはなれないと思ってたけど、だからこそあのユニークな個性的な色合いをしてるのかって捉え直せて絵描きになれるって思ったらしいんですね。
へー、特別な色がわかるみたい な, なんか可能性を、
うん、色合いに別のだから普通じゃない色合いを出せてるんですねって清官先生もだから悟さんを絵描きに導いたすごい一言だよね。
自分ができないことだと思ったのが一番の時だよと、
うんうん、
いやー素敵なんでしょう皆さんこんな素敵な言葉を持ってる、
みんなもね、はい、ぜひ教えてください、
うんうん、待ってますぜひ、はい、ね、それを読むことでまたみんなのこの素敵なワールドが広がっていくとすごい嬉しい、
はい、
しかもなんかキュンとするし、うん、元気になるし、うん、可能性が広がる感じで、うん、思い出すだけでも考えることが大事ね。
いろいろあると思う、
ね、その人の人生にとって
お母さんとか親も意外と言ってると思う。
あの人の言葉のおかげでとか、うん、さらっと言われた言葉がねずっと言った本人は忘れてることって多いですし、うん、楽しみですね、
はい、はい、
ぜひ入れてみてください。
そしてね、うん、時空フェス12月21日、はい、いよいよ、 いよ、 いよぜひね
迷ってる
方お待ちしてます。年に一度の当時の日に、うん、はい、スペシャルなイベントを毎年やってる最終仕上げなんでね、うん、
はい、2025年を前に今年は、はい、特に大事なタイミングで皆さんとご一緒したいと思います。
お待ちしてます、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。